れは、今年のクリスマス礼拝ですね。クリスマスがあっという間になんか来ちゃったような感じがしますが、今日はイエス様に会いに行こうというタイトルでお話ししていきたいと思います。ルカによる福音書の2章の8節から20節なんですけれども、いつものように少しずつ読んでいきたいと思います。早速読んでいきたいと思います。節から14節です。その地方で羊飼いたちが野宿をしながら夜通し羊の群れの番をしていた。すると主の天使が近づき、主の栄光が周りを照らしたので、彼らは非常に恐れた。天使は言った。恐れるな、私は民全体に与えられる大きな喜びを告げる。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになった。この方こそ主メシアである。あなた方は布にくるまって貝羽桶の中に寝ている血の実子を見つけるであろう。これがあなた方への印である。すると突然この天使に天の大軍が加わり、神を賛美していった。糸高きところには栄光、神にあれ、地には平和、御心にかなう人にあれ。ここはイエス様が生まれたという良い知らせを天使が羊飼いたちに知らせている場面です。私たちはこの場面を何度も読んでいて、あまり疑問を感じなくなっているかもしれませんけれども、なぜ天使は羊飼いたちにこの知らせを知らせたんでしょうか。少し考えてみると不思議なことです。なぜ羊飼いだったのか、その理由の一つには、イエス様が来られたのは羊飼いたちのような貧しくて弱い人たちのためだったからだと言います。でも貧しくて弱い人たちというのは羊飼いの他にもたくさんいたはずですけれども、なぜ羊飼いたちだったんでしょうか。その理由は私たちには分かりません。この問いというのはクリスマスの物語すべてに通じている問いです。先週マリアとヨセフの物語を聞きましたけれども、なぜ神様はマリアとヨセフという人を選んだんでしょうか。それも私たちには分かりません。さらに言うならば、なぜイエス様は2000年前に来られたのか、なぜその時だったのかも私たちには分かりません。それは全部神様が選ばれたということです。羊飼いもマリアもヨセフも私たちには分からない、神様だけが知っている理由によって選ばれたということです。このことは私たち自身にも言えることです。私たちがどういうふうにイエス様と出会ったのかにも言えることです。自分がどういうふうにイエス様と出会ったのか、イエス様を信じるようになったのかと聞かれたら、皆さんそれぞれ具体的な出会いや出来事をたくさん語ることができると思います。皆さんイエス様を今信じて生きていらっしゃいますけれども、それはこれまでの皆さんの人生のどこかで自分でイエス様についていこうと決心されたからです。それは確かに皆さんの理性による選択であり決心でした。でも同時にそれは神様があなたを選んでいたからだということを忘れてはいけません。羊飼いやマリアやヨセフが選ばれたのと同じように、私たちにはわからないけれども、神様には見えている神様の計画によって私たちも選ばれたんだということです。それは私たちが他の人と比べて何か優れていたからではありません。何かふさわしいという条件を満たしていたからでもありません。ただ神様が私たちを 神様の計画の中で用いるために選んでくださったから私たちはイエス様と出会うことができました。これを聞いていて、この今ここにいらっしゃる皆さんの中にはいらっしゃらないんですが、まあ、例えばこれをユーストリームを通して後で聞いたりとかしている方で、あとは皆さんの周りにもイエス様のことを知らない人はたくさんいらっしゃると思いますけれども、そういう人たちがこのメッセージを聞いていて、自分はイエス様を知らないから選ばれていないんだと思うとしたら、それは大きな誤解です。こうしてこのメッセージを聞いていること、その時点ですでに神様の力がその人にも働いていて、神様はすでにその人を選ばれているんだと私は信じます。そして実はイエス様自身はその人の近くにいらっしゃって、その人にも神様の素晴らしい計画があるということを伝えたいと願っているんだと私は信じます。天使が羊飼いたちに言ったことをもう一度読みたいと思います。あなた方は布にくるまって貝羽桶の中に寝ている血の巫女を見つけるであろう。これがあなた方への印である。羊飼いたちはこの言葉の通りイエス様に会いに出かけて、そして会うことができました。15節から16節を読みたいと思います。天使たちが離れて天に去った時、羊飼いたちはさあベツレヘムへ行こう、主が知らせてくださったその出来事を見ようではないかと話し合った。そして急いで行ってマリアとヨセフ、また貝羽桶に寝かせてある血の巫女を探し当てた。羊飼いたちは天使が言った通り貝羽桶に寝かされているイエス様を見つけました。天使が彼らに教えたのは、その子は馬小屋にいるという貝羽桶の中に寝ているということだけだったので、羊飼いたちはベツレヘムの町に行って、その日に馬小屋で出産した女性はいないかと尋ね歩いたと思います。でもイエス様を探し当てることができました。私たちもこの羊飼いたちのしたことをすればイエス様に必ず会うことができます。それは天使が教えてくれたヒントに従ってイエス様に会いに行くということです。天使のヒントというのはイエス様がどういう方であるかを教えるものです。天使はイエス様は馬小屋の中で生まれて貝羽桶の中に寝ている赤ちゃんだと言いました。生まれたばかりの赤ちゃんというのは自分の力では何もできなくて 100% 大人の力に頼らなければいけない弱い存在です。ましてイエス様は貧しい馬小屋で生まれました。神様であり救い主であるというのは程遠い誕生の仕方です。でもそれがイエス様です。イエス様は神様でありながら人間になり、私たちのために貧しく弱くなった方だということです。イエス様がこういう方だということを知るなら、私たちはイエス様を見つけることができます。ちょっと抽象的なのでもう少し具体的にお話ししたいと思います。そこでパウロの言葉を読みたいと思います。このパウロの言葉は今年の初めのメッセージでも私が取り上げた場所なんですが、第一コリントの2章の1節から5節です。兄弟たち、私もそちらに行った時、神の秘められた計画を述べ伝えるのに優れた言葉や知恵を用いませんでした。なぜなら私はあなた方の間で イエス・キリスト、それも十字架につけられたキリスト以外何も知るまいと心に決めていたからです。そちらに行った時、私は衰弱していて恐れに取りつかれ、ひどく不安でした。私の言葉も私の宣教も知恵にあふれた言葉によらず、霊と力の証明によるものでした。それはあなた方が人の知恵によってではなく、神の力によって信じるようになるためでした。ここで注目していただきたいのは2節です。私はあなた方の間でイエス・キリスト、それも十字架につけられたキリスト以外何も知るまいと心に決めていたとパウロは言っています。パウロはコリントの人たちにイエス様のことを教えに行ったにもかかわらず、自分自身がそこでイエス様のことを知ろうとしていたと言っています。それも十字架につけられたキリストだけをと強調しています。これは天使が羊飼いたちに与えたヒントにも関係していることです。イエス様は私たちのために人間として生まれただけではなくて、私たちのために死なれた方だということです。そのイエス様を知ることだけにパウロは集中していたと言っています。人々にイエス様のことを教える立場にあったパウロがそう言っているのは、自分が弱いということを知っていたからです。そして自分は弱いけれども、その自分のためにイエス様は死なれた方で、それほど自分を愛してくださっているんだと確信していました。だからパウロは自分の無力さ、弱さ、不安の中でこそイエス様のことをもっと知ることができると知っていました。パウロはイエス様のことを人々に教えることに生涯を費やしましたけれども、でもその中で彼自身が目指していたのは、自分自身が自分の弱さの中でイエス様に会いに行くことだったと思います。貧しい馬小屋で生まれて、そして生涯の最後には十字架で苦しまれて死なれたイエス様はとても無力だったと。それは全部私たちのためです。だから私たちは自分の弱さの中でこそイエス様を知って、そして恐れと不安の中でこそイエス様に会いに行くことができます。パウロと同じように私たちも生涯をかけてイエス様に会いに行きましょう。それは神様なんていないと思われるような苦しみの中でこそ、実は一番近くにいてくださるイエス様を発見する道のりだと言えます。天使が羊飼いたちに言ったことをもう一度読みます。あなた方は布にくるまって貝羽桶の中に寝ている血のみごを見つけるであろう。これがあなた方への印である。天使は見つけるであろうと言われていますけれども、これは見つけなさいという命令ではなくて、必ず見つけられるという約束です。神様が私たちにこのことを知らせてくださったので、私たちは自分の力ではなくて神様の約束をただ信じてイエス様に会いに行きます。そして実はイエス様はずっと共に歩んできてくださっていたんだということを必ず知ることになります。それでは最後にイエス様を見つけて喜んだ羊飼いたちが次にどうしたのかを読んでいきたいと思います。17節から20節です。その光景を見て羊飼いたちはこの幼子について天使が話してくれたことを人々に知らせた。聞いた者は皆羊飼いたちの話を不思議に思った。しかしマリアはこれらの出来事をすべて心に収めて思い巡らしていた。羊飼いたちは見聞きしたことがすべて天使の話した通りだったので、 神をあがめ賛美しながら帰っていった。羊飼いたちは天使の知らせを他の人たちに伝えました。でもそれはその聞いた人たちにとってはにわかには信じがたい内容でした。馬小屋で生まれて貝羽桶に今寝かされている子供が神様が贈られた救い主となる子だと言われても信じられなくても当然かもしれません。でも羊飼いたちはまさしくそれが天使の言ったことだったので喜ばずにはいられませんでした。彼らは目の前のその貧しい光景の中に神様の大きな計画が始まっているということを感じていました。このことは何よりマリアを励ますものであったと言えます。マリアが天使に会ったのは妊娠する前のことです。その後のマリアの1年間というのは苦難の連続だったとも言えます。ヨセフと結婚する前に妊娠するというだけでも大きな問題だったのに、もう臨月を迎えてから別れるの旅をしなければならなくなったということも大きな負担でした。さらに出産は馬小屋でしなければならなくなりました。マリアが天使の言葉を信じていたにしても、これで本当にいいのだろうかと不安になっていたかもしれません。そこに羊飼いたちが、呼んでもいない知らない羊飼いたちがやってきて天使の言葉を告げたので、やはりこれでいいのだと思えたと思います。神様の計画の全てが理解することはできなくても、確かにその計画があるということを確認できるのは大きなことです。私たちもこの羊飼いたちと、そしてマリアのようにお互いを支え合うことができます。ある時は羊飼いのように神様はここにおられるという喜びを他の人に伝え、またある時はマリアのようにそのことを他の誰かから聞いて確認します。今日はイエス様に会いに行くということをお話ししてきましたけれども、私たちは自分でイエス様に会いに行って、そしてその会えた喜びを他の人と分け合うことで強くなれます。私たちはみんな弱くて、一人でイエス様を信じ続けられる人はいません。天使のヒントは何だったか、イエス様がどういう方か、他の人の口を通して聞かされる必要があります。そして弱いままの自分でイエス様に会いに行く旅の途上にあるということを確認する必要があります。それは自分一人でやっていることではなくて、これを共に聞いている全ての人と共に言えることです。今日最初にお話ししたように、皆さんは神様に選ばれている人たちです。それはそれぞれがイエス様に会いに行くためです。会いに行くために呼び出されて、そして選ばれました。それが神様が私たちに与えてくださった生きる道というクリスマスプレゼントだと言えます。イエス様は道であり真理であり命です。イエス様に出会って、イエス様と共に歩んで、そしてまたイエス様に会いに行く旅というのをまだ始めていない方はぜひ今日から始めていただきたいですし、そしてもう始めている皆さんはこれからも共にその旅を続けたいと思います。お祈りします。イエス様、あなたがこの世界に2000年前に見える人間として生まれてきてくださったことを今日思います。神様、あなたがイエス様をこの世界に送ってくださって、そして自らあえて弱いものとなられました。 それは全部私たちが本当の命をもらい、本当の生き方をあなたの真理に基づく豊かな命を受けるためでした。神様ありがとうございます。イエス様、私たちは一人一人不完全で弱くて、そのことを日々感じていますけれども、でもあなたと出会えたからここまで歩んでくることができました。どうぞ私たちの弱さの中にこそあなたが共にいてくださって、あなたの強さがそこにあるんだということをどうぞ一人一人に分かるように教えてください。あなたはクリスマスの日に貧しい馬小屋で生まれて、そして会話を受けに寝かされて本当に無力でした。そして十字架の上でも神様であるのに苦しみを受けて、痛みを感じて、私たちのために命を捧げてくださいました。イエス様、あなたが私たちの旅の始まりであり、そして共にいてくださる方だと知っていて、でも同時に旅の終わりでもあると知っています。イエス様、どうぞあなたを目指しながら、でもあなたに至る道もあなたは共にいてくださるということをどうぞ教えてください。イエス様、どうぞあなたが今一人一人の心の中に入ってきてくださって、どうぞ豊かにあなたの霊を注いでください。あなたが来てくださった喜びをもう一度深く感じることができるように、どうぞ私たちを助けてください。あなたに感謝してイエス様の